こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在、なるほどラジオでは、出演者を募集しております。今のところ、取り上げたい、一つの記事ごとに取り上げて、喋っているので、取り上げたい記事がある方は、出演してくださる方は、取り上げたい記事とともに、コメント欄にて書いてくれるか、お問い合わせから、連絡していただければと思います。はい。
はい。はい。井戸端会議からでも大丈夫ですので、
はい、
語りたい、これについて少し喋りたいっていう記事がありましたら、その記事とともにコメントください。よろしくお願いします。
はい、必要なものは Zoom だけなので、もう誰でもできますんで、ぜひ、出演お願いします。
はい。
はい。ということでね、前回は、ロジンの故郷について喋ってきたわけですけど、その中で最後ら辺のところで、宇野恒博さん、批評家の、について、ちょっと話題が出ましたね。
出てましたっけ？あ、そう、出てましたね。はい、出てました。
はい。今回は宇野恒博さんの母性のディストピアという概念について、喋っていきたいと思います。
はい。記事を見ながらね。
はい。
で、宇野恒博さんには、はい、どうぞ。
あ、どうぞ。
まあ、ボゼのディストピアっていうのは、こう、宇野恒博さんが提唱した概念なんですけど、
はい。
提唱した概念であり、さらに、本の名前、本の題名でもあるんですよね。
はい。
で、ボゼのディストピアっていう本が、まあ、小説、文庫版だとその、接触編と、
発動編かな。
発動編みたいな感じで、分かれて2冊で出版されてるんで、皆さんも興味があれば。
簡単にちょっと、ボスのディストピアの内容、概念じゃなくて本の内容を簡単に説明して
もらえないですか？そうですか。その本の内容ですけど、そのボスのディストピアは、そのさっき言ったように2冊に分かれてて、
うん、
ですね、その、まあ、ボスのディストピアっていうのが、その、いわゆる、アニメだったっけな、その、うん、アニメーションだけだったと、だと思うんですけど、
うん、
の領域で、
サブカルじゃない？漫画とかも入るんだ。
そうそう、サブカル、そうそう、サブカルだね。サブカルの領域で、うん、こう、ある種日本の戦後社会の、なんていうか、こう、に影響力を与えていたというか、その構造を示してるんですね、ボスのディストピアっていうのは。
うんうん、
もともと、0年代の想像力で、五代さんが出てるメゾン一国、
うん、
を表するときに使った概念なんですよ。
うんうん。高橋留美子ですね。メゾン一国。
高橋留美子のメゾン一国。うん、で、あれは、その、主人公が五代さん。五代さんじゃないか。うん、ちょっと主人公がどっちだし、五代があれか、主人公か。で、女性の人が、響きさん。
うんうん。
名前ちょっと忘れたい。ちょっと響きだ。京子さんだったかな。
京子さんかな。うん。
だよね。ゼロがつくから、なんだ、ゼロなんだか忘れたけど、まあその、
おとなし京子
さん。女性の、
うん、
女性の方が、おとなし京子だ。そうそう。その、男の主人公五代と、女性の主人公京子さんがいるんだけど、おとなしさんが。まあ、その京子さんっていうのがまさに、こう、彼女と彼氏という関係じゃなくて、その、母と子みたいなね、
うん、
関係として、その、母性で包み込むっていう、
うんうん、
そういうような構造をしてしまっていると。
うん、
で、さらに、その関係っていうのはまさに、なんていうかな。本当は、ね、彼か、対等な関係なのに、こう、ある種の上下関係、しかも女性がその、上に立つような関係で、こう、非常に、なんていうかな、歪な関係として刻み込まれてるわけですよ。
はい。
で、その歪な関係だということで、彼はその状況をそのディストピアと言ったわけですよね。だからちょっとこの引用でも書いてあるんですけど、妻を母と錯誤するこの、母子相関的想像力は配偶者という社会的な契約を母子関係という非社会的に閉じた関係性と同時性になっていると。本質でこの母子相関的な構造をボスのディストピアと表現したいと。
うん、
ということなので、そういうある種のなんかこう、錯覚したような関係のことを、で、さらにその、妻 的な存在、まあ要するに対等な関係ですよね。まあ彼女でもいいんですけど、その存在を、はっていうふうに、こう、錯覚的にこう、変換するようなものを言うわけですよ。で、このボスのディストピアという作品ではそのサブカルを扱うんですけど、その中でとりわけ、宮崎駿と、押井守と、富野義行を扱うんですね。
うん。
の作品を扱う。で、これがまさに、みんな同年代だし、そうそうそう、あれはみんな同年代で、こう、戦後の、サブカルを引っ張ってきた人たちなわけですよ。
うん。
もちろん、皆さんご存知の通り、宮崎駿は、まあ、ジブリですよね。
うん。
富野義行はガンダムなんですよ。で、押井守は、押井守だってるね。
はい、やってます。
で、攻殻機動隊とか、パトレイバーっていう、
うんうん、
SF チームのやつですね。
うん。
で、そこを見ながら、そこにしかまさに、さらに、こう、ボスのディストピアを読み込むっていう。
うん、うん。
で、ボスのディストピアを読み込みながら、著作ではさらにその2000年代、その後の作品ですね。も、検討して、さらにそのボスのディストピアから、まあ、どういう風に出たらいいかみたいなのまで検討すると。
なるほど。
だからそのサブカルを論じるんだけど、最初の章ではこう政治を論じるんですよね。
うん。
で、そこでアトムのメディアとかも出てきて、ちょっと忘れてしまいましたけど、その政治の構造上、政治のなんていうか構造が、その日本ではすごく歪なんですよ。
うん。
それがまあ成長できない、サブカルでは成長できない身体として現れたりとかするわけなんですけど、うん、まあ、そこからだから政治の状況と合わせながらサブカル批評みたいなのをするので、非常にこうなんだろう、現代日本批評みたいな感じになってるわけですね。このボスのディストピア時代が。
うん。
それが、ま、なんかこう、まあ、的を得ているし、さらに、こう、面白い。というか、現代まで続く、こう、日本を表していると。
うん、
うん。いうのが、まあ、特徴ですね。
なるほど。まあ、これ、大まかに5章立てになってて、こう2章、うん、3章、4章が、まあ、作家論。さっき言った3人の作家論で、うん一章に現状認識、五章に、まあ、どのように母性のディストピアをこう抜け出せるかっていう話が書いてあるんだけど、一章がめちゃくちゃ素晴らしいんですよね。
一章はそうですね、そう、そうそうそうそう。
アトムの命題っていう、大塚英二さんが提唱した概念を引きながら、どういうふうに、日本のサブカルにおいて、その、歪みっていうかねじれみたいなのが起こったかっていうのを歴史的な背景から読み解きつつ、そのサブカルの中でどういうふうに表彰されてきたかっていうのを、すごい、長いスパンでこう書いてて、まあ、具体的にはその戦後によって、あ、もともと政治となんとかが文学が分離していたところを、まあ、戦争によって、こう一気にもう一回ねじれが来ちゃってみたいなことが、サブカルではこう表現されてるっていう、前提に立って書かれてるんですけど、もうすごいまとめがうまくて、正直ここだけ読んでもね、すごい面白いんですよね。
そうですよね。結構難しいんだけどね、僕なんか結構その政治と文学を絡めるじゃないですか。
はい。
あれは多分普通に前提があるんだけど、なんかあれ前提しないと難しいですよね。
そうあ、難しい、難しい。
なんていうか、なんか政治はこれで、文学はこれっていう、なんかこう、見方があるんだけど。
うん。
ただ、なんていうか、結構しっくりくるし、まあまさにっていう、さらに、これは何でしたっけ、不可能性の時代とか、要するに大沢正知さんたちの議論も引き継いでるわけですよね。
そうね、うん。
だから、こう、現代、なんだろう、単純にこう、独立作品としてじゃなく、こう、現代日本批評だったり、こう、社会学的な、批評も、の、なんていうか、歴史を引き継ぎながら論じてるってのが、いいとこですよね。
そういう意味でやっぱり0年代の想像力からは一気にこう射程が広がってますよね。戦後に
そうだね、そうだね。
形で。
そうそうそう。
あと、こう、みんな大好きな宮崎駿が、こう、結構、メタメタに言われてるじゃないですか。
ボロクソに言われてますね。はい。
そうで、あそこもね、結構ね、 なるほどなって思うんですよね。読んでみる
いやで
と。
もね、そう、言われてみればわかるんですよ。
そう
わか
そう、
る。
言われてみればわかる。
我々は、まあ、僕もね、僕、あの、その、ま、まず、ま、あの、宇野さんはそこ、まず好きじゃないと思うんですよ。村上作品がね。
そうね。
だから、そもそも生きろって言われて、なんで生きなきゃいけないんだというね。
言われなくてもっていう。
そう、言われなくても生きるというさ、もののけ姫も確か生きろだったと思うんですけど、でもまあ僕とかはそういう感じじゃなかったので、まあ、生きろ、おお、生きろか、みたいな感じになるわけですけど、まあ、つまり僕は村上じゃなかった、宮崎駿とか別に好きだったんで、なんかね、ああいうことを感じたことは、まあ、なかったというか、まあ、なんだろうな、こう、無意識的には感じたかと思いますけど、まあ、お持ちだってそういうふうに言うこともなかったんですけど、もうこれを読むとね、うん、確かに母性のディストピアだっていう感じがします。
そうね。そうそう。だから、
村上で宮崎駿の作品は。
村上って結構その母性とかっていう、だからフェミニズム的な観点から言っても評価が微妙で、海外とかだと、こう、フェミ作品だと取られるわけですよね。
宮崎駿ね。
そう、宮崎駿。
うん。
千と千尋の神隠しとか、やっぱりそ
天
の
使
少
は
女が、
ね。
働いてっていうような、あれがすごいフェミ的に映
うん。
るんだけど、日本の文脈で言うと、むしろこうディストピア感も、母性のディストピア感があったりして、なるほど、なんていうか、そういう見方もできるのかとね、こう、結構驚く
うん。うん。
読書体験になると思
そうい だ
ます。
ね。まあまあ、なんかまあ、風立ちぬとかね、まさにそんな感じますよね。
そうね、風立ちぬはね、まあ、あれはもうちょっとね、母性のディストピア、いや、もうちょっとなんか欲望が出てるよね。作りたいものを作って、彼女が病気になっても、まあ、手握ってるだけだから。
あれでもなんか、風立ちぬとかね、結構言われてた、風立ちぬも言われてたんだよね。なんかやりたいことやったっていうか、もうなんか諦めちゃったんだみたいな感じで論じられてたんで、確かね。これでいいんだと、男はなんか っていう、こう、村上の、こう、村上じゃねえわ、宮崎駿のもう、なんかこう、まさにこう、ディストピアに、なんだろう、ディストピアでいいんだみたいなのが、もろに出ちゃってるっていうか、
そういうのあるかもね、本当にね。
そういう作品だっていうふうになんか、まあ、言ってた気がするね。うん。
まあ、
まあ、
こん
宮
な
崎
感じ
は
なん
もう
で。
ディストピアですよ。
ちょっと内容に入っていきますか。
はい。
ここで書かれてるのはどんな感じですか？
覚えてないんだよね。まあまあ、でもこれ解説だからね。まあ、最初の解説でさっき言った通り、一章のことを喋ってますね。で、一章では、こう、まあ、必ずこの日、こういう、こう、戦後日本の、こう、状況出てくるときに、この江藤淳が出てくるんですよ。
江藤淳ね。
江藤淳は、そのなんか、あ、ちょっと僕は忘れてましたけど、とにかく成熟して父になるっていうことが何？成熟となんだ、書いたんでね、そういう本をね。
喪失と成熟？成熟と喪失？
みたいな本を書いて、こう、まあ、成熟について語ってるんだけど、こう、江藤が成熟できたのは、成熟するためにはこうね、こう、奥さんを殴りながらなんかこう、まあ、そういう、こう、女性蔑視じゃないけど、違う、こう、奥さんを、に、の母性をね、こうね、働かせてもらいながらやるしかなかったみたいなね。だから、彼らの根底、まあこれ村上も入ってるんですけど、その、村上の根底にあるのは自分たちは父になれない、武器を持てないという諦念なんだと。でも、その自分たちが、その立場上というか、まあ男である以上というか、なんていうかその社会構造上、その父になることは逃れられないと。で、そこで偽物の父であることを自覚しながら、その父の代わりになるために自分の代わりに誰かの犠牲が必要になると。で、まあ、虚構の父になることが、まあ一応成熟なわけですよ。それで、誰を犠牲にするかって言ったら、妻的な存在で、それを母的な存在することによって、父が成立するっていうね。なんかそういう、まあ、そういう面白い構造を取ってるわけですよね。 で、まあなんか、それをまあさっき言った通り、0年代のディストピア、0年代の想像力では、高橋留美子の、まあ、著作で見ていったんですけど、今回はもう宮崎駿とね、富の作品を見ながら、あ、これボスのディストピになってるな。見ていこうという感じになってるわけですよね。だからやっぱ、ほら、宮崎にとって母的なものは、男性的ロマンティシズム、天気は宮崎作品における飛ぶことの追求により自己実現を保証してくれるものだったら EX 風立ちぬのってなってるから、やっぱね、こう、男性的ロマンティシズムを保証してくれるっていうのが、まあ、母性なわけですよ。ただ、そうなんか、確か言ってたのは、だから、飛ぶこと？だから、風立ちぬのは飛行機に作ることなんですよね。技師なんですよね。主人公が。で、でもそれっていうのは、なんか、まあ、あれ？罪じゃないけど、要するに、戦争に加担することじゃないですか。だから、ある意味やっちゃいけないわけですよ。倫理的には。なんだけど、もうそこになんかロマンがあるわけですよね。で、じゃあそれを、ある種の倫理的な問題を、まあ排除じゃないけど、して、肯定してくれるものは何かって言ったら、まあ、母的なものだったというね。いう感じになるわけですよ。で、富野は、まあ、ガンダムをやったわけ、ガンダムを描いたわけですけど、まあ、これね、あ、実は覚えてない。難しいんだよ。なんか、富の作品は普通に長いからね。富の作品はとにかくね、ただこう、ちょっと忘れてしまったけど、とにかくガンダムシリーズ、僕は見てないから忘れてしまったんだけど、そのアムロから、とにかく長いんですよ。で、その長女とかも出てくるんですよね。そこで、まあ、なんか、まあ、ここでちょっと書いてないからわかんない。確かで、そうそう、機動戦士ガンダム逆襲のシャアがね、ちょっとなんか、確かね、女の子ど、逆襲のシャアで、シャアも、その主人公のアムロも、同じ女性を追い求める、なんか死んだ女性を追い求めてたんじゃなかったかな。なんか忘れてしまったな。
だけどなんかその女性が亡くなって2人は仲良くなったみたいなやつだっけ？
なんかね、そう、なんかね、そうそうそうそうそうそうそう、そう、なんか、なんかそれがあるんですよ、そういうのが。で、なんか、だから、まあ、これも、とにかく、富野もディストピアなんです。で、推しになると、またちょっと変わってきて、さらに こういう情報論的展開っていうのがあるのか。だから、少女は、そう。少女がね、消失してるんですよ。だから、宇野の見方では、その少女が、母性的なもんじゃないですか。それが都市に入れ替わってるっていう見方があるんですよね。都市っていうのが、ある種の、なんていうか、情報社会みたいなのと、なんかこう、対になる、あ、対じゃない、イコールになるっていうね。だから、そういう、なんかこう、展開も推しにはあるんだけど、ただ、推しも結局、母性のディストピアを乗り越えられなかったと。いうことになってしまうわけですよ。
これちょっと面白いよね。だからネットの広大な海みたいなのが、多分母性的なものだっていう話。ちょっとそれはなんか、あ、なるほどなとか、ちょっと本当かなと思いつつ、面白いところでもあるよ
ただなんかやっぱネットワークっていうのをなんか多分肯定的には描けなかったんだろうね、最終的にはね。
ね。
っていう意味で、まあ、推しもダメであると。で、もう最終的には、 まあ、これはほとんど僕の感想みたいな感じになってるかもしれないけど、まあ、母性は健在であると。未だに。
うん。
うん、で、インターネットは私派として登場したからだし。あ、まあ、そっか、インターネットは私派として登場したから、あ、まあ、健在であると。で、さらに、これは鵜呑も言うけど、もう戦後的成熟のためのアイロニーを、こう、引き受ける人じゃないわけですよ、あえて。
うん。
昔は、そのなんか、あえて引き受けてたんだよね。それがバカバカしいと分かってても。
うんうんうん。
なんかその自分たちが、こう、成長はできない。だから仮の成熟しかできないんだってことは知りながら、成熟したように見せるっていうのが、まあ、成熟だったんですよ。
うん。
なんだけど、もはやそれもできないと。てか必要ないと。
うんうん。
だから、今後、どうやっていく行くのかっていう、この結論。まあ、これ、ボスのディストピアの説明だからね。解説だからあれなんですけど。ちなみに、宇野さんは一応解決策を、あの著作では述べてるんですけど、
うん、
なんか、オタクが出てきて、とにかくオタクに可能、オタク、まだ健全だった頃の1990年代だったかのオタクに可能性を見出しておりか、あ、それぐらいのオタクのオタクだ、それぐらいのオタクか。に可能性を見出しており、自分でちょっと理解不能だったので、あんまり書いてないんですが。
うん。
なんかね、最後さ、なんか一番最後の方にオタクが出てきて、で、そのオタクは、シンゴジラだから、そう、シンゴジラにそのオタクたちが登場するんですよ。
うん、う
ん。で、そのオタクたちってのはなんかこう、まあ、官僚組織の中にありながら、なんかこう、何粛々と作業をこなしていく奴らみたいな。
うん、うん。
で、そういったら、こそが、今現代においてはまだ可能性があるんだ、みたいな感じで、まあ僕はシンゴジラ見てない、プラス、ちょっと意味がわからなかったので、なるほど、と思いましたね。はい。
なるほどね。まあちょっとその、最後の解決策は、こう、うまくいってる、いってないっていう感じですかね。どっちかっていう
と。いやー、まあ、その、わかんない。その、宇野さんが、その、言った、その、1990年代だから、その、で、今のオタクじゃないんだよね。だから、その、昔のオタクっていう風に書かれてるから、うん、そのオタクがどうだったのかわからないけど、
うん、
まあ、そのオタクは抜きにして、なんかその、粛々とやっていく感じ、
うん、うん。
しかないんだ、っていうのは、現状維持かなっていう感じがしますよね。なんかこう。いや、なんだろう。腐敗を遅くするみたいな。
うん。
だからその、それで根本的な解決を目指すっていう風にはちょっと弱すぎるかなって感じはしますよね。
し、やっぱ現状としてもね、どんどん、その年代のオタク的なものってなくなってってるから、やっぱりちょっと難しくはあるんだろうね。
まあまあまあ難しくはあるよね。うん。そういう意味ではなんか、あの作曲よりも今の、ね、遅いインターネットとか、
うん。
の方が、うん、まあ、具体的で、その、宇野さん自身にも、こう、見えてきてるところがあるんじゃないかな、っていう感じはあります。まだ。まだっていうか全然、この、なんかね、ちょっとね、この著作のその解決は、なんか全然なんかこう、もうなんかね、こう、あんまりわかんなかったかなっていう感じもありますよ、やっぱり。
いや、やっぱりこう、解決策は出そうと思ってるんだけど、もうこうまんまり、
そうそうそう。煮
詰まってないという
感じ。そう、煮詰まってないという。うん。
うん。まあ、そういうこともあるよね。しょうがないね。うん。
っていう感じですね、ボスのディストピアは。まあ知りたい方は0年代にも載ってるんでね。
うん、
うん。意味としてはね、そんな変わってないと思うんですよ。ただ
あれ一章だけだからね、0年代の方。
あれ一章だけだから、それが前章っていうかまあ、前編について、前編で語られてるっていう。
うん、うん。
結構ちょっと難しいんですよね、ボスのディストピア。なんか具体的にじゃ何なのって言われたらなんかこう、このさっき言った定義が書いてあるじゃないですか。本社でこの母子相関的な構造っていう。
うん、うん。
だからなんかこう、それだけにはこう、収まらないような、さっき言った通り、インターネットの海が母親なんだみたいなね。
うん、うん。
そういうような、こう、時代によって変わっていくものでもあるから、
うん、
なんかこう、ちょっと汎用性の高いというか、 概念なので、
まあ、
定義するのは結構難しいっていう。
うん、汎用性が高いし、定義が甘いとも言える、何とでも言えちゃうんじゃないかという。
いや、甘いとは思わないんだよね。なんかこう、しっくりくるから。
いや、だからなんていうか、こう、しっかり定義できてないからこそ。
うん。
なんていうかな。つまりこう、説明しろって言われるとさ、結構難しいじゃん。
うん、難しい。この概念はかなり難しい。
なんかね、具体例を挙げると結構簡単で、出てくるのは宮崎駿の、ルパン三世。
ああ。
最初の作品の時に、うん、なんか君が何とかしてくれれば僕は空を飛べるんだみたいなことを言うシーンがあって、そこがこう、うん、具体例として挙げられるんですよね。
あ、そうだろ？
確かそうだった気がする。確かそうじゃなかったかな。で、こう、自分一人では飛べなくなってて、結局その少女にこう承認してもらうことによって自分が飛べるようになるっていう。だから、宮崎駿の作品では飛ぶっていうのがすごく重要で、
まあ、そうだよね。
っていう話がね、こう書かれてる。
みんな飛んでるんだよ。みんな飛んでるけど女性なんだよ。
そうそう。てか、まあ、男性も飛べるときは女性の承認を得て。
承認を得てってやつだよね。うん。
それによって、結局だから、そういうことでしか飛べない、
うん、
ということになるんですよね。うん。
うん、
悲しい。
だからまあ、現代日本でどうですか？皆さんっていうか、まあ、僕なんかね、わかるわけですよ。このボズのディストピアっていうのが、まさになんかこう、日本っぽいなっていう。
うん。
僕だからその、全然、
その、
なんだっけ、宮崎駿作品にフェミとかを感じないのは、いや、まあ、ディスト、なんか、母性に包まれてないみたいななんかこう感じがするわけですね、あれはね。
うん。そうね。うん。
だから、こう、そういうふうにこう、フェミ映画ともあんま感じないし、単純に現実的な問題としても、こう、男性のこの、なんていうの、主体性のなさ。
うん、うん。
から一点、こう、力を発揮するときは、こう、母性がいるみたいなね。
うんうんうん。
そういう状況を見ても、このディストピアが終わってないというか、まだまだ、ディストピアの時代だっていうのを感じますよね。やっぱ日本はね。
ああ、感じますね。感じますね、それは。
男は一人じゃ何もできない的ななんかこう。まあどうなんですかね、これ、包まれたい欲望が強いんですかね、やっぱりね。
やっぱそうなんじゃないですか？わかんないけど。だから、まあ日本っていうのはこう男尊女卑だと言われつつ、女尊男卑なんじゃないかとこういう、こう反論が来たりするわけじゃないですか。うん、で、その
反論。女性も強いみたいな感じでね。うん。
その反論自体は、なんか、まあ、ナンセンスだと思いつつも、半分そうなのかなと思うところもあって、結局それって多分母性のディストピア感だと思うんですよね。
そうなんでね。だからなんかこう、じゃあ、メゾン一角とかを見たときに、
うん。
どっちが権力を持ってるかって言ったら、もちろんなんかある種の権力は、ね、五代さんが持ってるけど、でもまあ、ある種の権力はやっぱり、こう、おとなしさんが持ってますからね。
そうそう。結局、おとなしさんが承認することなくして、飛ぶことはできないからね、五代氏が。
そう、五代君もね。
うん。
そういう意味で、なんかこう、まあ日本、まあ日本じゃ女性も、だからある意味女性も強く、
うん、
女性も強くっていうかその包まれてしまうっていうね。
うん、
だからなんか、ビューティフルドリーマーもそうなんだよね。その、
そうね。
高橋由美子の作品を作り変えたっていうか、原作にした、押井守の作品は、こう、うん、夢の中に閉じ込めちゃうっていう。
そうそうそうそうそう。
それから出てこなくさせるっていう。
だからこの作品だとこう毎日夏休みの毎日がこう続くわけですよ。
うん。
なんか変だなと思ったら、それは実はこう、ラムの、まあ欲望だったんだね。だからその、
そうだね、
ラムの中で、その、楽しんでいるっていう、永遠に同じ学園生活を楽しむっていうことをやっていて、まあこれがね、まさに母性のディストピアをわかりやすく、描いてるんだということになるんだと思うけど、うん、やっぱこれは現代にもね、通じるところありますよ。 僕の周りの例で言うと、
うん。
やっぱりこう、大学行ってた人はやっぱりこう、なんていうかな、一応研究とかもすると世界に向けてやるわけじゃないですか。だからそうするとこう、まあよく、志が高いんですよね。こ
うん。うん。
う、これをしようとか世界に、まあ、あっと驚かせるような研究をしたりとか、まあ、影響力ある研究をしたいとかってこう思うんだけど、結局、その大学辞めて仕事をするってなると、じゃあ新しい夢を持つかっていうと持てないわけですよ、もう。元気もなくて。だから夢もない、理想もない、何もないけど仕事をするって言った時に、理由がないんですよね、仕事をする。で、その時に、やっぱり後付けなんだけど、彼女に承認してもらう。あ、まあこれ男性の場合だけどね。彼女に承認してもらう。そして子供のため、家のため、家族のために仕事をするっていう理由をつけることによって仕事を開始するんですよ。
飛べるわけですね、それで。
そう。でもこれってね、まさに母性のディストピアだと思うんですよね。的なんだと思うんですよ。だからなんか、ちょっとね、やっぱね、そういう人とね、喋ると、なんかちょっと夢見心地というか だってまだ生まれてもいない子供のために、将来の子供のね、教育、その子が、これをやりたいって言ったら、それの夢は叶えてあげられるように自分は稼がなきゃいけないとか、まあちょっとっていうわけですよ。でも、それってまだ生まれてもいないわけですよ。ちょっと早すぎるわけですよ。その自己犠牲による何かを考えるのが。で、それを言ってる時の、やっぱり彼の顔っていうのは、すごくこう輝いて見えるんですよね。だからやっぱり、彼女によって、つまり頑張ってって言われることによって、よし、僕を自分を犠牲にして頑張るんだと。っていうことに、なんていうかな、一つのロマンチックな感情を抱いていて、やっぱりね、僕はね、それね、こんぐらいになってくるとすごく感じますよ、周り見てて。なるほど、みんなこういうふうに思ってたのかと。子育てとか、そういうことを、子供を産むとかっていうこと、あとまあ仕事をするってこと。で、それはね、母性のディストピアと言っていいんじゃないかとね。現代に、サブカルじゃないけど、現代にある。
でもさ、その、なんていうかな、その、確かにそうなのか、そうなのかもしれないけどさ、そのディストピアっていうのはさ、その、いわゆる主体性の空虚さみたいなのが来るわけじゃないですか。その論でもさ、そのなんか、虚構を、その、あえて引き受けるっていうか、成熟っていうのがさ、うまくいかないんだっていう話からさ、こう、ディストピアが生まれてくるわけですよ。これはなんかこう本で見ましたけど、その成熟というかなんだろうな。青年期からその成人期に移るのはある種のアイデンティティの確立で こう、自己っていうものを確立させるのが、こう、青年と成人期の違いというか、で、社会に位置づけるみたいなね、ことをなんか読みましたけど、こう、位置づけが不安定なわけですよ。で、昨今の、まあ、ディストピアが続いてるのであれば、こう、主体性の不安定さっていうのは、こう、どこから来るもんなんでしょうかね。
主体性の不安定さ。
つまり、つまり、その、さっき言った通り、こう、なんかこう、目的とかが現れると、こう、そこに飛びつくわけじゃないですか。ただ、空虚なわけじゃないですか、ある意味では、それまでは。やることもないみたいな。でも、そのなんかその空虚さってのはどっから出てくるんですかね？
でもやっぱりなんていうかな、そういうのって、いや、なんか日本人元から空虚だったっていう感じもありますよね。だから理念とか理想とかなくて、基本的にはこう空気によって流される。だから周りがこうやる気があるときは、まああたかもやる気があるように、だから戦後日本とか、まあ、大沢正知って&師匠の三田宗助がこう区分した理想の時代、戦後から15年、25年の間の理想の時代っていうのは、理想があるんだけど、この理想って別にみんなが持ってるから、空気によって理想があるとも言えるわけですよ。だから戦後の荒廃した土地をこう、どんどんこう発展させていくんだ。で、その時にみんな理想を持っていくんだけど、 これね、結構ね、空気感あるわけで、なんていうか、もともと空虚で結構。だみんなが理想を持ってれば、それこそね、前回の老人じゃないけど、みんなが歩いてるから道ができるんだけど、その歩く前まで道は別にないし、誰も歩こうとも思わないみたいな。そういう感じが空虚さの原因なんじゃないかなとね、思ったりもします。どうなんですか？
いや、でもそう考えたらだよね、この空気はさ、こう変えられないじゃん。いや、
だ
もち
から、
ろん、すごいスパンでは変わるかもしれないけど。やはりこう、ディストピアっていうのは永遠に、ほぼなんかこう、不可避的にこう、長い期間続いていくみたいな感じなんでしょうかね。
まあ一つはその母性に頼らずして、発揮するってことがありますよね。
ああ、なるほどね。
単純に。
確
で、
かに。
これがどういうふうにやるかっていうのは結構難しいわけだけど、つまり西洋的にやるのか、むしろこう日本独自のやり方を目指すのか。で、もう一つはやっぱり、女性的な視点も大事ですよね。母性のディストピアって別に男性にとってのディストピアだけじゃなくて、こう女性もそれに、まあ、だから、共犯関係なんですよね。
そうですよね。
女性の方も、こう、ああ、私はっていう感じで、こう、弱いっていう立場を取りつつ、実はこう、支配してくるっていう、母性の海の中で、泳がせるみたいなことをやるわけで、じゃあ女性にとって自立とは何かって考えると、まあ、女性にとっての成熟とは何かみたいな論点で考えると、結構面白いんじゃないかなとか思いますよね。
確かにこの論点では、共犯なので、男性と女性はどっちも相互依存っていうことになりますよね。結局のところはね。
だからまあ、右脳はだからそういうことについては論じてないわけですよね。
そういうことっていうのは。
だから、男の自立に、母性のディストピアに入らずして、男がどういうふうに自立するかっていう話をするわけだけど、別にそれは女性からのこう、成熟もあっていいわけですよ。
ああ、だから
だから
その
そう
女
いう、
性の視点のは確かに書いてないね。
そういう視点は、まあ、ごっそり抜け落ちてる。まあ、仕方ないけど、まあ、そういうことはあると思いますよね。
まあ、そりゃそうだよな。
あとね、僕はね、1年ちょっとぐらい前だったと思うけど、やっぱり、こう、変身することによって成熟してるかのように見せるわけじゃないですか、あえて。僕ね、やっぱね、女性のね、化粧っていうのは、そういう効果があるんだと思うんですよね。
なるほど。
あれ、現代の変身じゃないですか。
まあ、ものによってはすごい人もいるからね。
いや、てか、なんか、なんていうの、機能として、例えば、その爪を、綺麗にすると、すごいテンションが上がるとかって言うわけですよ。これってなんかもうまさしく変身な気がするんですよね、こう。朝、よし、会社行こうって思った時に、別にこう、見た目を気にする、まあそういうものあるのかもしれないけど、それ以前に、何て言うかな。それをやることによって気分が上がる。その会社に出る自分になる、社会的な自分になるっていう。で、それ変身の一つじゃないですか。虚構を生きてるのはやっぱ女性なんだなと。と
な
か
る
ね。
ほどね。
なんかそういうところもあるのかなとか、なんかそういうことをね、ちょっと前、昔に思った記憶があります。旅行中に。ふとね。
まあ、だから、この構造を改革するためには、様々に、こう、複雑だということですね、とにかくね。
唯一言えることは、日本はフェミニズムが足りないですよ。
なるほど。
もう、この一言につきますよ。
まあ、確かにね。
やっぱりね、相当おかしいですよ。やっぱりね、僕はやっぱ一番驚いてるのはね、婚約指輪ですよ。
婚約指輪、ありますよね。婚約指輪。
婚約指輪ってね。
田中、アフロ田中が100万円で買ったやつですよね。あれ、婚約指輪じゃねえか。
あ、そうそう、あれ婚約指輪。いや、まず世の中には婚約指輪と結婚指輪があるんですよ。
そうらしいですね。
これでまず驚きでしょ？いや、指輪4個もあるんかいと。
でも3つなんじゃない？なんかわかんないけど。
そう
あ
な
れ、
んで
婚
すよ。
約。
ただ
そうだ
し、い
ね。
やー、僕全然知らなくて、
いや、そうそう、なんか、 どっち？どっちかが二つ、どっちかが一つでしょ？
婚約指輪なんですよ。で、最近ね、僕、友人が結婚するっていうんで、聞いたんですよ。そしたら、いや、婚約指輪買うか買わないかみたいなことで、話になった時に、でも、どうやって決めるのですかみたいな感じで聞いてたら、まあ、買いに行くんだとで何十万なのとか、こういろいろ聞くんだけど、そうするとね、これは男性が女性に贈るものらしいんですよ。
そうでしょ？
で、つまり、結婚してくださいと、だから婚約しましょうって言って送るんですよね。で、こんなことが社会でまかり通ってる？で、僕はだからもう、ありえないと思うんだけど、それがなんか社会通念としてあるらしいんですよ、本当に。
でさ。なんかあれだよね。かなり古い価値観だよね。だからそのアフロ田中では、てか、アフロ田中でしか学んでないんだけど。
うん。
アフロ田中ではその、買って、しかもその、なんかこう、なんかが、身に不幸が起こった時とかに、質に入れるように、こう、持ってもらってるみたいな意味合いがあるらしいじゃないですか。
いや、バカっぽいよね。
だから、高いければ高いほどいい、そういう意味ではいいみたいな。
うん。
でもそれって、こう、あれですよね、こう。まあだから妻の方が、まあ働いてないという前提の話だから。
そうそうそうそう。
まあ結構古い、まあつってももちろんね、戦前からいつからあったのか知らないけど。
うん。
まあ少なくとも、そういう、男性と女性の役割分担がはっきりした時の価値観ですよね。
いや、ほんとそうでさ、こんなことをさ、世の中の人がみんなやってるって知った時にはもう本当に驚いてね。だって、これやったら、だって男性が決めたってことになるじゃないですか、結婚しようって。提案したって。
確かに。
で、女性は、はい、そうです。じゃあ、OK ですって言う、承認したってことになっちゃうじゃないですか。でも、このね、初めから結婚関係において、この力関係、片方は何かを送り、そして片方は、だから片方が決断をし、それに対して承認するみたいな関係性が、最初から組み込まれるわけですよ。これをやることによって。
まあだから、日本にはいっぱいありそうですよね。僕知らないけど、そのなんかそう、てかもう無意識的にもうなんか誰も批判されない形で何かある感じのめっちゃありそうですよね。
そうそうそう。でさ、でもさ、こんなことさ、もうさ、自明でおかしいわけじゃん。
よいしょって。
だって片方しか買ってないんだよ。でもさ、こんなことがまかり通ってるってこと自体がおかしいですよ。だから、なんていうの、ここに、例えばね、その宮崎駿の中にフェミニズム的に見て、やっぱ母性の何かがあるとかっていう話の、
うん、
もう遥か以前の話だと思うんですよね。
確かに。
もうそんな難しい学問とか必要ないみたいな。うん。別になんか、フェミニズムの本読む必要ないですよ。もう、そこにある、目の前にある、明らかにおかしいことを改善することから、例えば女子高生のね、スカートをなくすとか、もうそういうレベルで、例えばもう最近あったけど、空通ですよね。靴の、あれをなくすとか、化粧しなくてもいい、ないしは男性が化粧するとか、なんかもうそういう、もう目に見えておかしいことから、このフェミニズムと関係ないですよ。それやめさせるしかないと僕は思うんですよ。で、さっきの話に戻るっていうか、ちょっと戻ると、じゃあね、その、婚約指輪、ダイヤ送るんだと。で、これがね、喋ってみると、これが男のっていうか、まあ、結婚の時の礼儀なんだって来るわけですよ。で、これはもう常識だから、その、買わなくてもいいとかって、それ話し合いであるかもしれないけど、これね、女性も望んでるし、男性も望んでるわけですよ、送ること。で、
はいはいはい、
そうかそうかと。じゃあ長い歴史があるのかって調べてみたらね、まずダイヤの加工っていうのは難しいんだと。で、そもそも前までは、その、婚約って言っても、その、あれですよね、お見合いだから、そういうあれもないんですよ。で、結婚指輪はあったけどね。で、それも真珠とかなんですよ。で、ダイヤをね、で、送るっていうのは、1970年ぐらいからなんですよ。
なるほど。
で、だから、まあ、うちの親とか、親の親ぐらいのね。だからまあ、本当に最近できた話で、さっき言った、その、なるべく多い方がいいっていう給料3ヶ月ってやつですよね。あれはどっから出てきたかっていうと、CM なんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそう。だからそういう、ダイヤとか売ってるところが、広告で打ち出してるんですよね。こんなんばっかですよ。
まあ、確かに、金ないと無理だからね。
そうそう。そうなんですよ。で、 基本的にはこういうのって全部資本主義的なあれから来てて、バレンタインデーとかね。なんでもそうだけど、あ、クリスマスプレゼントとかね。で、そういうの広告と一緒にやってて、それがあたかもこう当然のように思ってるんだけど、たかだか50年ぐらいで親の親まで行ったらそんなことやってないんですよね。
確かに、
で
親
も、
の親だったらあれですよね、見合いだし、なんかありましたよね。なんだっけ、もう家に入るって価値観だからさ、
そうね。うん。
女性の方が持ってきますよね、何か。お見合いの、
ああ、そうそう。親からなんかもらうよね。その。
うちのばあちゃんとか持ってってたよね。
それ。
タンスとかさ、
そうね、そうね。
なんか
言っ
恐
た
ろ
らそれ
しい
だけ
何
ど
か
ね。
を。
そこがいいのか、よくいいのか悪いのかって言ったら、良くないのかもしれないけれども。だからといってね、
そう
やっ
いう
ぱ
も
り、
ん、
婚約のために指輪を買うんだって、それがロマンチックなんだってことになってるんですよ。で、やっぱり結婚は、だからアフロ田中でもあるけど、結婚式は女性の、ポルノなんだっけ？なんだっけ？
そうそう、だから女性のポ、なんだっけな、その、だから
女
女
性
性
に
がその、
での、風
まあ
俗
そう
だ
いう
み
と
た
こに行くような、風俗店に行くような、じゃ女性の風俗店に行くようなもんだみたいなね。
いな。だから、いや、女性も、特に現代はかなりそういうものに何かやられてることもある人も多いと思うんですよ。で、まあ別にそれが悪いとは言わないけれども、まあちょっと全
まあだ
体
から、
フェミニズムが足り
そう
ない
なん
か
だよ。世界が狂ってるんですよ。全体的
ことを思いますね。
に。なるほどね。なるほどね。まあ、だから、大変ですよねってことですね。
そ
うん。
う。片や一方でね、なんかちょっと意識が高くなると、こう、結婚するなんてバカじゃんみたいな、子供を産むなんてバカじゃんっていう人も出てくるんですよ。
まあそういう思想もありますもんね。
でさ、それもさ、そのさ、自分の生き方以外肯定できないのって結構虚しいことだなって思いますよ。大変じゃ
ああ、
ない
な
で
る
す
ほど
か、みたいな。
ね。コミュニケーションというか、多様性というか、まあ自分じゃない、一つの価値観しか認められないみたいなね。
そうそうそうそう。そこまでして自分の生き方肯定したい？みたいな。その他人を貶めてまで。
確かに、こう、なんか現代においては、なんかものすごくこう、他者の、を承認するみたいなことが難しくなっているような気もしなくもない。
しなくもないです
っていう感じはありますよね。
よ。
なんかこう、なんかそういうコミュニケーションじゃないけど、互いを認め合うみたいなのが、なんかこう、なくなっちゃうっていうのは、なんかこう、マスメディアの発達によるものなんだみたいなね、いうようなことを書いている文章を読んだことがありますよ。
まあでも、マスメディアめっちゃ昔から発達してるから、まあそこからずっとってことかな。まあだから前回の話につなげれば貧困ということでもあると思いますよ。やっぱりこう、リベラルな発想の自由とか平等、あと寛容でね、僕やっぱ寛容っていうのはね、その他人に求めることじゃないと思うんだよね。結局すごい難しいことだから、自分でやるしかなく、自分の中でやっぱり変えていくしかないんだけど、その、寛容じゃない。だから寛容ってね、やっぱりね、貧しいとすごく難しいんですよ。例えばお金がなくて仕事がない時にどうやって人に寛容にできるかってできないんですよね。
確かにね。
寛容ができるのってやっぱりお金があって、時間的余裕があって、精神的余裕がある人だけであって、で、その人がやっぱ他人に寛容を求めるのはおかしいし、なおかつやっぱそういうなんか条件付きじゃないと相当徳が高い人じゃないと寛容っていうのは難しい。だから今こう貧困になっていくことと不寛容なものが出てきてる。しかも、なんていうかな。本当は寛容を推奨すべき人たちが非常に不寛容になってるっていうのはまあなんかリンクしてるんだと思うんですよね。社会の動きと。で、そうすると、
特になんか、
やっぱり母性の
な
ディストピアがもう一回強化されていくって気もするんですよ。つま
る
り、
ほどね。
承認されるの嬉しいじゃないですか。 で、僕はね、これどうかしらわからないけど、やっぱり女性側もかなりこの母性のディストピアに使ってる気がするんですよね。
それは、総合、なんだ。総合というか、共
あ、
犯ですか。
共犯的に、そうそうそうそう。やっぱりその位置に、自ら入ろうとしてるんじゃないかと、思う節も、なきにしもあらずです。
なるほどね。
まあでもそんな感じ。次回は、何について喋りますか？
まあ、次回は何について、まあ、宇野でいきますか？また。
また宇野でいきますか？
いや、まあ、宇野続いたことだし、報われてないから、記事が。
ああ。じゃあ、0年代の想像力で取り扱われていた、嵐を呼ぶ大人帝国の逆襲について、なんてどうですか？
そっちやってみますか。なるほど。じゃあ、前回クレヨンしんちゃんですね。
そうですね。
あ、前回じゃない。次回クレヨンしんちゃんですね。はい、じゃあ、次回はそれをやりましょ
じゃあ、最後に。
う。はい、じゃあ、今回の、なるほど、ラジオはここまでになります。皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた、来週、さよなら。
なあ。